聖書を朗読いたします。ヨハネの福音書19章30節、そしてルカの福音書23章46節です。まずはじめに、ヨハネの福音書19章30節をお読みいたします。イエスは水ぶどう酒を受け取ると、完了したと言われた。そして、頭を垂れて、霊をお渡しになった。続けて、ルカの福音書の23章46節をお読みいたします。イエスは大声で叫ばれた。父よ、私の霊をあなたの御手に委ねます。こう言って息を引き取られた。以上の箇所より、十字架から復活へと題しまして、御言葉を取り継がせていただきます。イースターおめでとうございます。今年のイースターは、皆さんと直接顔と顔を合わせて、イースターの挨拶を交わし、お祝いができないことがとても残念です。ご一緒に皆さんと共に街道で主に賛美し、祈りを捧げ、聖書の御言葉に聞き、そのように礼拝を捧げして、それぞれの置かれている場にまた使わされていく。また、礼拝の後には、美味しい食事をいただきながらの神の家族との交わりが持てないのは本当に残念です。しかし、それぞれの場所は離れていても、私たちの心は主にあって一つであることを感じいたします。そして本来なら今日は歓迎礼拝です。伝道のためのイースター礼拝でもあるのですが、誰も教会に歓迎することなく、誰一人お迎えすることができずに、私は今、一人誰もいない街道で、講壇に立って説教をしています。しかし、私たちは、誰を教会に歓迎せずとも、誰も教会にお誘いせずとも、そして、外に出ていかずとも、今、ご自宅にいるご家族に、この説教音声を通して伝道することができます。CD で礼拝をされている方は、この CD を誰かに聞いていただくことができます。インターネットで礼拝をしておられる方は、この教会のホームページを誰かに紹介することもできます。毎回の歓迎礼拝の説教は、なるべく初めての方でも聞きやすいようにお話しさせていただいていますので、教会のホームページではトップページのメニューから優しい聖書メッセージというところでその歓迎礼拝のメッセージがまとめてありますので、それを聞いていただくことができます。そして皆さんが今こうしてこのイースター礼拝に主を見上げて礼拝している姿が、その家庭で捧げている礼拝がご家族への良き証となり、良き伝道の機会として用いられますように願っております。今この時、なおしばらくの間続く家庭での礼拝が、神様の栄光を表す時となりますようにお祈りします。それではお祈りいたします。恵み深い天の主なる神様、全員で集まることをやめて、それぞれの家庭で礼拝を捧げするようなこの主の日の礼拝が2回目となりました。どうぞそれぞれの場において、神様が共にご臨在くださり、今朝開かれた御言葉を通して、お一人お一人に、またこれを聞いておられるご家族の方々に、語りかけてくださいますようにお願いいたします。この祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。改めまして、イースターおめでとうございます。私たちは今、新型肺炎の世界的な大流行という未曾有の出来事を目の当たりにして、先の見えない不安の中にあります。 ひょっとしたら、知り合いの方で、感染した方や、お亡くなりになった方がおられて、心を痛めているという方も、おられるのかもしれません。また、子育てのこと、仕事のこと、経済的なこと、健康なこと、様々な不安が私たちにはあります。私たちはこのような事態にいろいろなことを考えるのです。たとえ信仰者であっても、コロナウイルスに感染しないわけではありません。まあ、クリスチャンだけ特別にウイルスに感染しないように神様が守っているなんてことはありません。もちろん、私たちは絶対と言えない中にあっても、神はご自分に祈り求めるものに応えてくださる方だということを信じ、神の最善と守りを祈り求めています。そしてこのような事態にあっても、頼れるものがあるのとないのでは、大きな違いがあるということを私たちは実感しています。神を信じていない方にとっては、このような事態が起こることに対して、神がいるというのなら、なぜこのような事態が起こることを許したのかと疑問に感じたり、神が愛のお方だというなら、どうして人間が苦しむのを見ていて何もしないのか。だから神は信じられないとそのように言います。またある宗教者は世界的なコロナウイルスの蔓延をこれは神からの裁きだと言っています。なぜこのようなことが起こるのか。なぜこのようなことが起こることを神様はお許しになったのか。クリスチャンである私たちでさえもなぜと思います。しかし、明確な答えは私たちには与えられていません。ある人は、これは神からの警告だ。神を信じない人間へのメッセージだと言います。これは神からの裁きであって、私たち人間が罪を悔い改めて、神に立ち返るように言っておられるのだと叫びます。果たしてそうでしょうか。この世界を作られた唯一誠の神様は、神を信じず罪を悔い改めない人間たちに対して、ある時は地震を起こして警告し、またある時はウイルスの大流行を起こして裁きを下す、そのようなお方ではありません。なぜなら聖書には、神は実にその一人子をお与えになったほどに、よう愛されたとあるからです。神の裁きは、イエス・キリストが十字架によって、私たちの代わりにすべて引き受けてくださり、この十字架にこそ、私たちへの神の愛が完全に表されているからです。聖書は言います。しかし、私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられますと。神様が愛したのは正しい人間ではありません。神様は罪人を愛されたのです。神様は正しい人間のために愛する御子を十字架にかけたのではなく、罪人のために十字架にかけてくださいました。ここに神の愛が表されているのです。ですから私たちはこのような事態を通して、神の存在や神の愛を疑わないようにしなければ、なりません。コロナウイルスの蔓延は決して神様からの裁きでも警告のメッセージでもありませんが、逆に私たちの方がこの事態から何を学び、何を受け取るかが大事なのではないでしょうか。やがてウイルスは収束します。 ウイルスに感染しなくてよかった。助かったと。何事もなかったように日常生活に戻るんでしょうか。やがてこのような事態も忘れ去られていくのでしょうか。今、私たちはこの事態から何を学び、何を受け取るのでしょうか。昨年末から今年の春にかけて、100日後に死ぬワニという4コマ漫画が若者を中心に人気となりました。ワニが主人公の4コマ漫画で、主人公のワニは特に病気でもなく、医者から余命宣告を受けたわけでもなく、あるいは天敵が襲ってきて死ぬわけでもありません。主人公のワニは自分自身があと100日後に死ぬと分かっているわけでもありません。この漫画の中でワニとその仲間の動物たちが人間と同じような暮らしをしていて、何気ないワニの日常生活が4コマ漫画には描かれていました。しかしタイトルに100日後に死ぬワニとあるように、その何気ないワニの日常を描いた、そのほのぼのとした4コマ漫画の終わりには、毎回必ず死ぬまであと何日と書かれているのです。例えば、1話目はどんな話だったかと言いますと、ただワニがテレビを見て笑っているだけでした。何のセリフもなく、ただただテレビを見て笑っている。そんな日常を描き、最後に死ぬまであと99日という予告がありました。そんな感じで、全部で100話の100日後に死ぬワニという4コマ漫画の連載がスタートしました。実際に1日1話ずつですので、100日後に死ぬというタイトルの通り、読者は100日かけてそのストーリーを追っていくことになります。第2話目にはどんな話だったかと言いますと、ワニがテレビショッピングを見て、今話題のとても寝心地の良い布団を買おうと決めるのです。早速電話で申し込むのですが、オペレーターから大変好評で1年待ちとなりますがよろしいですかと言われるんです。しかしワニは満面の笑みではいと答え、一言楽しみだなぁと言って終わるのです。すると死ぬまであと98日という予告が出ます。そんな感じの漫画がですね、4コマ漫画がずっと続いていきます。ある時は寝転んで今日は何もなかったなぁと言って、一日の終わりに自分の好きなラーメンを食べて終わり、死ぬまであと何日と出ます。また、ある時は映画を見に行ってとても感激し、その映画の続編が制作されていることを知って喜び、絶対に次も見ようとワニは決めるのですが、死ぬまであと何日というカウントダウンは止まりません。ワニは100日後に死ぬという自分の寿命を知らないので、先々のことを考えたり、予定を入れたり、将来のことを考えてみたり、何気ない日常が当然明日も来るだろうと思いつつ、その日常生活を過ごしていくのです。しかし、1話進むごとに、あと何日とカウントダウンが続き、読者だけがワニのその寿命を知っています。この漫画っていうのは瞬く間に話題となって、この先どうなっていくのかというのがテレビで取り上げられるほどの人々の関心を集めていきました。やがてインターネットのトレンドとなり、何百万人という人がこの100日後に死ぬワニに注目していきました。作者の菊池雄貴という人は、この作品を通して彼の死生観を表現したと言います。 実は作者の友人が事故で亡くなっているそうです。そのことが一つのきっかけとなり、彼は普段なかなか考えない死というものを意識してほしいと思ってこの漫画を描いたそうです。死を意識してもらうために逆に生きることを描いたそうです。普段の何気ない日常を描いて、でもいつか人は死ぬ存在なのだと漫画を通して訴えかけたんです。まあ、この作品というのはその終盤にはちょうどコロナウイルスの流行に合わせるように連載が続き、そして終わっていきました。誰もが死にたくないのは当然のことです。それはクリスチャンである私たちも同じです。多くの人は病気にかからないことで死のリスクを遠ざけます。神を信じている人も、神を信じていない人も、ウイルスを避け、病気を避け、死を避けようとします。しかし、人間は死そのものに向き合おうとしません。死についてなるべく意識しないように、死そのものについて考えないようにしています。かつてヨーロッパでは14世紀から18世紀までの長きにわたって、10年から20年おきにペストという恐ろしい疫病が流行しました。ペストは一度発生するとあっという間に広がって多くの人々の命を奪いました。特に14世紀に発生したペストの大流行は世界規模で拡大し、当時の世界人口4億5000万人から3億5000万人までに減少させるほど深刻なものとなりました。まあ、実に亡くなったのは1億人、4.5 人に1人が亡くなるという状況です。まあ、世界の歴史を振り返ると、このような地球規模の疫病の大流行が何度かあったそうです。で、このことから人々の間であの有名なメメントモリ、死を忘れるな、死を思えという標語が流行しました。このメメントモリという言葉を通して人々は自分がいつか必ず死ぬ存在であるということを意識して、それを忘れないように心に刻んで生きたのです。まあ、それほどペストの大流行は人々の心と生活に大きな打撃を与え、社会構造までも変えていったのです。しかし16世紀にヨーロッパでペストが流行していた時代に、ドイツの教会では信仰問答というものが作られていました。苦しみと絶望の時代の中を生きる人々に教会はある問いを投げかけたのです。それは、生きるにも死ぬにも唯一の慰めは何であるかという問いでした。生きるにも死ぬにも、あなたのただ一つの慰めは何ですか？生きるにも死ぬにもですから、これは私たちの人生を貫く大きな問いです。私たちは生きているとき、日常生活の中で自分の心を楽しませ、自分を慰めるものをたくさん持っています。ある人は趣味であったり、ある人は美味しいものを食べることであったり、洋服や装飾品を身につけることかもしれません。ある人はペットを飼うことや、どこかへ出かけることであったりします。また、お酒を飲んだり、タバコを吸ったりすることかもしれません。しかしそれらは、普段の生活では一時的な慰めになっても、まあ、つまり生きている時の一時的な慰めになっても、自分が死ぬ時には何の役にも立たず、全く慰めにはならないものです。ですから、ドイツの教会は、私たちの人生を貫く、絶えず慰めになるものは何かと人々に問いかけたのです。 生きるにも死ぬにも、あなたにとって慰めになるものは何か、そのようなものを持っているかと、問いを投げかけたのです。慰めという言葉の意味するところは、人が信頼するもの、私たちが心を置くべき拠り所という意味があります。ちなみに、この質問をうちの教会の中学生にしたことがありました。月に一度だけ集まる全員ノンクリスチャンの中学2年生たちに、今この春から3年生になりましたが、当時中学2年生たちに、生きるにも死ぬにも、あなたのただ一つの慰めは何ですかと問いかけをしたのです。この質問にある女の子が答えてくれました。はい、それは友達の笑顔です。すると全員からですね、突っ込みにあってですね、嘘をつけ、そんなわけないだろうとかですね、お前は金だろうと、そんな風な文句をみんなから言われていました。その友達の笑顔もお金も、君の死に際には何の役にも立たないのだよと、そんな話を中学生たちにしたことがありました。人がその人生を終えるときに、家族に看取られて死ぬ、愛する人たちに囲まれて死ぬ、それは一見幸せなことですが、それはあくまでも死に際の慰めであって、死後の慰めにはなりません。人は死んで終わりではなく、死のその先があるからです。死後のことまで家族は面倒を見てくれません。昔、トンチで有名な一休さんという臨済宗の僧侶がいました。彼の口癖は、大丈夫、なんとかなるというものでした。彼は晩年、マラリアにかかって亡くなったと言います。その臨終の際には、自分の弟子たちに囲まれて、看取られたと言いますが、彼は死に際に、死にとうない、死にとうないと言ったことが有名です。それを聞いた弟子たちは、あのトンチで有名な一休さんなので、またまたご冗談を、と返したそうですが、一休さんは、人が死に際に冗談など言うか、本気じゃ本気じゃと答えたと言います。それを聞いて、愕然とした弟子たちは、それでは仏の道が立ちませぬと言ったという逸話が残っています。私たちが持つべきこの慰めとは、一時的に人の心を慰めるようなものではありません。お酒に頼る人は飲んでいる時には楽しく、いろいろな嫌なことを忘れられるのかもしれませんが、お酒がなくなるとすぐに現実に戻ります。私たちにとって必要な慰めとは、生きているための力を与える、生きるための力を与える慰めであり、私たちが死ぬ間際においても慰めとなり、死んだ後にも慰めとなるものです。しかもそのような慰めは、二つも三つもこの世に存在するのではなく、本当に人間の生と死における慰めとなるものは、ただ一つしかないのです。ですから、唯一の慰めは何かと問いかけているのです。その場限りの気休めなどではなく、ある人にとっては慰めだが、ある人にとっては慰めではないというものでもなく、ある時の慰め、ある時は慰めではない、そのようなものではなく、あなたの慰め、私の慰めというべきものがあるかと問われているのです。この信仰問答には、問いかけとともに、その答えも用意されています。生きるにも死ぬにも、あなたのただ一つの慰めは何ですか？その答えは、私が私自身のものではなく、体も魂も生きるにも死ぬにも、私の真実な救い主、イエス・キリストのものであることです。と信仰問答は教えます。もう少し長いのですが、 はじめの大事な部分だけお伝えしますが、私が私自身のものではなく、体も魂も生きるにも死ぬにも私の真実な救い主イエス・キリストのものであることです。あなたの慰めは何かという問いに対して、私が私自身のものではないことが唯一の慰めであると教えているのです。私が私自身のものではない、これはどういうことを意味しているのでしょうか。私は他の誰のものでもない、私のものである。これが普通の考え方だと思います。私の体は私のもの、私の魂も私のもの、無論私の人生も私のものである。他の誰のものでもないし、誰かに支配されたり誰かの好きにはさせない。自分の人生を自分の思ったように生き、自分の命は自分の好きなように使う。私たちはそのように考えます。私の体は私のもの、私の好きなようにすると私たちは思って生きています。しかし私の体はだんだん私の好きなようにはならなくなっていくのが私たちの体です。若い時には自分の体力の続く限り無茶もしました。徹夜をしたり、倒れるほど働いたり、遊んだり飲んだり食べたりしました。しかし年を取るとそうはいかなくなります。私も30代の頃ですね、結構無茶をしていました。広島で7年間教会に使いましたが、結構その広島での生活というのはですね、体力の限り奉仕をしたという感じでした。一週間のうちにですね、前半は水曜日の祈祷会と木曜日にですね、婦人の伝道の集会があったので、週の前半はその説教を作るためにですね、準備をしました。結構ですね、時間がかかる時にですね、夜遅くまで、半分徹夜のような形で準備することも、徹夜することも多くありました。で、週の後半というのは今度は日曜日の礼拝説教のために時間を使うんですが、土曜日の夜、そして土曜日だけでは足りなくて金曜日の夜もですね、半分徹夜、金曜日も徹夜して、ようやく日曜日の朝ギリギリにこう説教原稿を仕上げる、そのようなことがほとんどでした。それ以外にもですね、平日に、中学生、高校生、また小学生とですね、会って時間を過ごすということもありました。そのようにですね、一週間を終えてですね、日曜日は朝、教会学校から始まり、教会の学校のメッセージがあり、で、その後に礼拝のメッセージがあり、で、お昼はですね、若者と一緒にご飯を食べて、午後はですね、今度は若者とサッカーをしに行くんですね。で、サッカーをヘトヘトになるまでやって、その後夕方、少し休んだら夕ご飯の買い出しに行ってですね、で、みんなで今度はですね、7時からかな、若者のための礼拝、ユースチャペルというのがあったんですね。で、ユースチャペルが約1時間ちょっとありまして、賛美を元気にしたりですね、で、その後のメッセージがあって終わります。で、そこから今度は若者たちと夕ご飯を一緒に食べるんですけど、もうお肉がメインですね。もう毎回ですね、そういうちょっとがっつり系のほってりしたご飯を食べて、で、そこからすぐにですね、彼らは帰らないで、教会で9時、10時まで過ごす。で、彼らをなんとかこう10時ぐらいに帰した後は、今度は、その1日の片付けがあるんですね。妻と一緒に食事の片付けをして、で、ようやく家に帰るのが、前の日も徹夜なんですけど、12時とかなんですね。そこからようやく家に帰って、もう、泥のように、日曜日の夜中寝るっていう、そういうことをですね、30代、40代の初めまで続けていました。もう今思うとですね、もうそんなことはできないなと思います。若い時にはですね、自分の体力の続く限りいろいろなことをできます。しかし、だんだんこう、それが、 できなくなっていくのが私たちの体です。自分の体なのに、まるで自分の体ではないようになっていくのです。やがて体力は失われ、健康が失われていきます。肌のツヤも失われ、髪の毛も失われ、手足は衰え、目は見えづらくなり、耳も聞こえづらくなり、視力、聴力が失われていきます。まるで自分のものと思っていた体を一つ一つ神様にお返ししているようです。いや、実際にお返ししているのです。神様から預かった体という賜物を一つ一つお返ししていくのです。そして最後には自分の命さえ、魂さえ、自分の霊さえ、神にお返しするのです。その時こそ、私の体は、私の霊は、私のものではないということを知るのです。これまで私たちは、自分の人生を自分の好きなように生きてきました。神など関係なく生きてきました。神を意識せずに自分の体を使ってきました。時には自分の手足を使って悪を行い、自分の言葉や行動によって人を傷つけてきました。神を無視して自分の人生を自分の生きたいように生きてきました。しかし、私の人生は私のものであるというからには、その人生の責任はすべて自分にあります。人は死後、その人生の評価をされます。神の前に自分の人生の清算をしなければならないのです。神から与えられた命をどのように使ったか、神から預かった体を、手足をどのように使ったか評価されます。神様が評価されるのは、行いや外側のものだけではありません。内側も評価されます。神様は私たち一人一人に心というものを与えてくださいました。その神から与えられた心をどのように使ったか、神の方に向いていたか、自分の方に向いていたか、神を愛するために心を用いたか、隣人を愛するために用いたか、それとも人を憎むために使ったのか、その心はどのような状態か、これまでの人生によって積み重ねてきた罪によって真っ黒な状態なのか、それともイエス・キリストの十字架の血潮によってその罪が現れ真っ白にされたのかが評価されるのです。その時罪が認められるものは、その時こそ神からの裁きを受けなければなりません。しかしイエス・キリストは十字架の上で完了したと言われました。何が完了したのでしょうか。私たちの人生の清算です。私たちが私たちを作られた神を知らずに、私たちの人生を自分のものとして歩み、私たちに命を与えてくださった神を無視して生きてきたその人生、そして神に背いて犯してきた罪の清算がすべて終わった。完了した。イエス・キリストの十字架によってすべて清算済みだと言われたのです。神様の側では、私たちの人間の救いのためにすべきことがすべて十字架の上で完了している。私たちの救いの技は完了している。神の側でなすべきことはすべて完了した。あとは、あなたがその救いを受け取るだけなのだというのです。もし、あなたがイエス・キリストを受け入れて、その救いを受け取るならば、私たちはキリストが復活させられたように、同じように死後、復活の命、 永遠の命が与えられるんです。もしまだこれを聞いているあなたがイエス・キリストの救いを受け取っておられないのなら、今日イエス・キリストを私の救い主として信じて心に受け入れ、その救いを受け取ってください。心からお勧めいたします。イエス様の救いを受け取った人は、イエス様がその人生の清算をしてくださいました。罪の清算をしてくださいました。その命の清算をしてくださいました。つまり、イエス様によって私たちは買い取られたのです。言い方を変えると、あがなわれたのです。それが、私が私自身のものではなく、体も魂も生きるにも死ぬにも私の真実な救い主イエス・キリストのものであるということなんです。それが唯一の慰めなのだと言います。私が私自身のものでなく私の救い主イエス・キリストのものであることが生きるにも死ぬにも私のただ一つの慰めであるのです。では、イエス・キリストのものとなるとはどういうことなのでしょうか。自分のものでなくなる。イエス・キリストのものとなるというと何か窮屈な感じがします。まあ、それは自分の人生を、自分の命をイエス・キリストに委ねる。神に委ねるということです。イエス・キリストは十字架の上で死なれる際に最後の言葉として、父よ、私の霊をあなたの御手に委ねますと言って、頭を垂れて霊をお渡しになったと聖書は記しています。父よ、私の霊をあなたの御手に委ねますという言葉は、復活への望みを父に託した言葉でした。人は、その人が生きたように死んでいくと言われています。イエス・キリストは最後に、神に委ねるということを私たちに教えてくださいました。その十字架上の最後の言葉を通して、人生とは神の御手に委ねつつ歩むことであるということを教えてくださいました。では、委ねるとは、どうしたらいいのでしょうか。そのためには二つのことをしなければなりません。一つは手放すということです。私たちは自分の人生を神に手放さなければなりません。まあ、それは何かの戒律によってがんじがらめにされるような窮屈なものではありません。かえって自分を縛る様々なものから私たちは自由にされます。もし私が自分自身を手放し、神に委ねなければ、まあ、先ほども言ったように、生きるのも死ぬのも自己責任によるのです。何とも頼りない自分にその生と死を委ねることになるのです。そしてその死の先をも頼りない自分に委ねることとなるのです。私たちはどんなに努力しても、自分の一生、自分の命を一日たりとも伸ばすことができず、自分の髪の毛一本すらも白くも黒くもできない存在です。しかし、自分の人生を神に委ねるとき、神がその人生を責任を持って導いてくれます。私たちが委ねるためにしなければならない二つ目のことは、自分より頼りになる、信頼できるお方にそれをお任せするということです。私たちが委ねるためにしなければならない二つのこと、それは自分より頼りになる、信頼できるお方にそれをお任せするということ。イエス・キリストは十字架の上で、父よ、私の霊をあなたの御手に委ねますと言って、頭を垂れて霊をお渡しになりました。 まあ、神戸を垂れたとありますが、まあ、それは最後に力尽きて、ガクッと前に神戸を落として、生き絶えたと、そのように想像されるんですが、そうではないようです。この神戸を垂れるという言葉は、もともと枕するという意味の言葉でした。それは、人が寝るときに枕に自分の頭をゆったりと沈めるようになくなったということなんです。あたかも十字架の上でイエス様は枕されたと言わんばかりの言い方なのです。まあ皆さんもご存知の通り、イエス様はその宣教の生涯において枕するところもないと言われるほどに昼夜問わずに福音を語り、その働きをされました。そのイエス様がこの十字架上で初めて枕する場を見出されたのです。それが父よ、私の霊をあなたの御手に委ねますと言って、神戸を垂れて霊を私になったということなのです。十字架の刑を苦しみ抜いて、苦痛に歪んだ顔で亡くなったのではなく、その霊を神様の御手にお委ねして、安心しきった表情で平安に包まれて、召されていったのです。なぜなら、父なる神は、ご自身に霊を委ねる者を死から蘇らせてくださることを知っていたからです。イエス・キリストは、父に委ねていました。私たちも、このお方に委ねるのなら、キリストと同じように、やがて死から復活させられるのです。私たちは、このように、委ねる方を持っているということは、なんと心強いことでしょうか。委ねる方を持つ、委ねる方としての神様を持つということは、その死に際しても慰めなのです。父なる神様に委ねたイエス様は、十字架上でさえ枕することができました。私たちも、私たちの人生、私たちの命を復活のキリストに差し出すとき、キリストが全てを担い、私という存在を買い取ってくださるのです。そして、キリストのものとなった私たちは、キリストご自身の守りの中に入れられます。実に、天の父の許しなければ、髪の毛一本すら落ちることはないほどに、私たちは守られるのです。私たちの人生にとって、神が我が櫓となってくださり、また、砦となって守ってくださるのです。しかしこのことは、神のものにされた者の人生は、バラ色であって、苦しみも悲しみもないということではありません。キリスト者であっても、病気になりますし、不慮の事故に遭うこともあります。信仰生活の上で、苦しみや悲しみもたくさん経験します。しかしそれらは、すべて偶然に起こったり、無意味に起こったりするわけではありません。すべてのことは、神様の見許しのもとに起こることであり、私たちには計り知れない神様の深いご計画の中で起こる出来事です。それは決して無意味に起こる偶然の出来事ではなく、すべてのことが私たちの救いのために益と変えられるのです。ですから、理解できない苦しみの中を通らされたり、突然病に侵されても、それは神様が私たちを愛しておられないからなのではなく、そのような苦い経験でさえ、私たちの救いのために益と変えてくださることがおできになるのです。神様は、ご自身のものである私たちの嘆きや苦しみを一つも無駄にされないお方です。そのことを覚えて、イースターから始まるこの一週間も希望を持って歩ませていただきましょう。 それではお祈りいたします。御子イエス・キリストを復活させてくださった父なる神様、あなたのその尊いお名前を賛美いたします。今日はイエス様の十字架の言葉の最後の言葉から教えられましたことをありがとうございます。イエス様は復活を信じて、その人生を、その霊を父なる神様にお委ねしていきました。私たちの人生にそのように委ねるお方を与えてくださったことをありがとうございます。私たちも自分の人生を復活の主に明け渡しますので、どうぞその御手によって私たちをお守りください。イエス様は私たちの救いのために十字架の苦しみを受けてくださいました。そして復活してくださいました。私たちの受ける苦しみをも私たちの救いのために益と変えてくださることを信じて感謝いたします。どうぞ今週一週間の歩みもあなたの御手でお守り導いてください。この祈りを復活の主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。